で今日はまあ母の日ということでね、5月の第2日曜日がねこの母の日ということになりましたのは、まあもうご存知でね、もともとはアメリカの教会でね始まった習慣で、亡くなったお母さんですかね、にを偲ぶというのがもともとだったようですけれども、まあ、今はでは生きてるお母さんも、これからのお母さんも、もうみんな何というかお祝いしようじゃないかというような感じにはなってますけどね。はい、ちょっとこれを動かしますが、はい、よいしょ。で、まあ今日ね、森下君のご家族も来てくださっておりますけれども、今年は私はこの、まあ私が自分で書いて、出版されました「心の時代のキリスト教」という本からお話をしております。で今日の内容はですね、この本だと12章になる愛着、12章のテーマは愛着障害ということになってますけれども、まあ、愛着ということについてお話をしたいと思っております。ちょっとこのマイクちょっと下げてもらっていいですか。ちょっと羽織ってますね。はい、ありがとうございます。まあ、愛着っていうことは皆さんお聞きになったことはありますかね。幼児教育とかね、幼児心理学とかをやると、まあ、出てくる言葉で、もともと英語の言葉でですね、アタッチメントというですね、これをまあ愛着と訳したんですけども、この1年間の私、まあ、お話の大体スケジュールを立てるんですけど、まあ、立ててからもいろいろ変わったりしますけど、一番最初に決まったのは今日なんです。実は母の日に愛着の話をするのは一番いいだろうと思って、これが一番最初に決まってたんですけども、まあ、つまりこのお母さんとお子さんですね、母と子の間で、この愛着関係というものが、まあ、主にね、こう形成されていくわけですけれども、もともとはですね、この本にも書いてありますけれども、ボールビーという人が、この、まあ、いろいろまあ不幸なというかね、環境で生まれた子どもたちの中に同じような問題を見つけて、でその原因の一つがこのお母さんとのスキンシップ、物理的な接触ですね、が不足していることによるんじゃないかということを発見したんですね。でそんなに昔じゃないんです、これは本当に最近のことなんですけども、でまあ、そのことからですね、まあ、同じような研究がいろいろなされていって、エインスワースという人はこの お母さんと、まあ、主にお母さんですけれども間に気づかれるこの、絆っていいますかね、まあ、これが心理的な安全基地になっていくということを、まあ、提唱したりなんかしているわけですけれども、まあ、要するに、スキンシップなんですね。で特にこの生まれて1歳半ぐらいまでが重要と言われてます。それを過ぎると、まあ、もちろん過ぎてからでもそのスキンシップは大切なんですけれども、特にこの1歳半ぐらいが重要だと、まあ、お母さんがねこう母乳を与える期間っていうのがね、それにこう関係しているとも言われてますけれども、で赤ちゃんがそのむずがるわけですけども、そうすると、まあ、赤ちゃんは抱っこしたがるしてほしいと、まあ、抱っこするとその泣き止んだりしますよね。でこの、なぜじゃあ泣いてなぜ抱っこしたら泣き止むかというと、結局その赤ちゃんは泣くことしか、発信できないですから、泣くことで、まあ、助けてとか気持ち悪いとか、なんかそのクレームを出してるわけですね。でそれに、そのクレームに応える方法がその親がその赤ちゃんを抱きしめてあげる、抱きしめてあげると。そうすると赤ちゃんは、言葉はできませんから、この肌でね、あるいはその体感的に、あ、自分は愛されてるなってこう感じるんですね。で驚されるとまた泣くんですよね。見捨てないで、ああめんどくさいなって、またこう抱いたくとまた、はあ、とこう でこれをこう延々繰り返している。でなんでこんなことをしているかっていうと、やっぱりこれはもともとはねお母さんのお腹の中にいた赤ちゃんがねそこからこう離れるわけですよね。だからその離れた瞬間に結局ものすごい不安を抱えているんじゃないかと思われているわけですね。それを、泣くこと、それに応えて抱っこすることでこの大丈夫だよということをですねこう赤ちゃんに伝えるということが行われているっていうかね、そのことによってこの絆が結ばれ、そして赤ちゃんにとっては安心感が生まれる。あ、自分は愛されてるんだなと。でその特にこう無条件に愛されてるんですね。泣いたら抱っこしてくれるっていうだけのことですけれども、自分は無条件に愛されてるんだと。逆に言うとこれがうまく応えてあげられないとですね、ここにも書いてありますけれども、いわゆるネグレクトとかね、そういう育児放棄とかそういうことによって、赤ちゃんが泣いてもちゃんと応えてあげないとどうなりますか。当然不安を抱えたままになりますよね。で、あるいは育児法の誤解によってね、その、いちいち抱かなくていいんだとか、泣かせてこいいいんだとか、そういうような、もしそういうふうに考えている人がいたら、そのことによって子どもは赤ちゃんはですね、あ、自分は愛されてないんだなと思っちゃうわけですね。それからお母さんがすごく忙しくてなかなかその、子どもの面倒を見れないと、でそれに対してお父さんがちゃんとサポートしてあげないと、子どもの要求に応えられないと。お母さんの代わりにお父さんでもいいんですよ。でも母親のスキンシップはですね、それ以外の人と比べ物にならないぐらい効果があるそうです、はい、他でもいけるけど、なんかゴリラでやった研究もあるんですよ、はい、ゴリラでも結構いけるそうですだけどもうやっぱり母親の与える、この安心というかね、愛情というのはね、なかなかちょっと他では、与えられない、ということで母の日の話なんですね。我々みんなそうやってお母さんのね愛情によって、愛着形成されてきているわけなんですけれども、結局このさっきも言いましたけれども、この愛着っていうのは自分は無条件で愛されているということを確認する。で無条件で愛されているっていうのはですね、人間にとって、あ、自分は存在していいんだというこの安心感なんですね。生きていい、生きていていいんだと、いていいんだというですね、自己肯定感とかよりももっとプリミティブな、もっと原始的な人間の自分はいていいんだという、これを作ってるのが愛着なんですね。で実はなんで愛着の話をしているかというと、岡田隆という人がですね、これちょっと今何年かここに書いてあるんですけども、愛着障害という本を出しまして、で私は岡田隆という人が大好きで、この本にもたびたび出てるんですけども、京大のお医者さんだった人ですけど今開業してらっしゃいますが、この人がですね、刑務所の確かお医者さんもされたりなんかして、でそんな中でもちろん他にもいろんな方々と関わる中でですね、この愛着形成がうまくできてないことによって大人になってからいろいろ精神的な問題を抱える人がいるということに気づいてですね、でその愛着不足というか愛着形成不全によって引き起こされるいろんな病気を愛着障害というふうに呼んだんですね。でこの関係の本をこの後何冊かこの人出してまして、で私もそれは全部読んでるんですけども、非常にこう分かりやすくて、こう合点がいくっていいますかね、いろんなこう大人になってから心の問題を抱える人の原因ってね、これまでもお話ししてますけどいろいろあるわけですけれども、そのうちの一つ非常に重要なものとして、愛着の問題があるというふうに、岡田先生が、指摘したんですね。で実はアメリカにですね、DSM というこの心の病気を規定しているマニュアルがあってですね、日本でもこれ日本語訳して日本の精神 家では使われているものですけど DSM っていうんですけど、今5が出てますけれども、そこにちゃんと愛着が原因で起こっている障害っていうのが、ね、出てくるんですね。2つ出てくるんです。まあ、アメリカだからその辺こう早くからねそういうことに気がついていて、でこういう障害がありますよということを言っているんですけども、反応性アタッチメント障害というのと脱抑制型対人交流障害ですよ。覚えてもしょうがないような名前ですけど、で 反応性とアタッチメント障害というのは不適切な環境で育つ子どもが人と接する際に視線をそらしながら近づく、抱かれていても視線を合わせない、近づいたり逃げたり逆らったりするといった正常な場合には見られない極端に不安定なで複雑な行動を示すと、そういう子どもがあるいはそういう大人がいるというんですね。脱抑制型対人障害というのは誰にでも 無差別に愛着行動を示したり、注意を引こうとして見境なく親しげな振る舞いをするが、仲間と協調した対立行動交流は乏しく、環境によっては何とかかんとかってですね、そういうのがあるというふうに言ってるんですけども、実はこの愛着には4つの型があるということをブレナンという人が指摘していてですね、これはなかなか面白いんですけども、この縦軸は見捨てられ不安が高いか低いかっていうですね、見捨てられるかもしれないという不安、上の方は低い人、自分は見捨てられはしないと思ってる、下の人は見捨てられるかもしれないという気持ちがある。横軸はですね、親密性の回避っていうですね、人に近づこうとする気持ちが高いか低いかです。だから右側の方の人は人に近づく、人に近づくことに何の抵抗もない、左側の方の人は人に近づくのはちょっとなかなか苦手みたいなんですね。でこの向こうの左側の上は安定型っていうんですけども、これはつまり人と近づくことに、抵抗はないし見捨てられる不安もないと、でこれは安定型といってですね、これはつまり愛着形成がちゃんとできてる人です。だから皆さんが人と関わることにそんなに抵抗がなくて、しかも見捨てられてる、見捨てられるかもしれないという不安はそんなになければ、いい愛着形成ができてたということです。お母さんありがとうということですね。はい。でもそうでないタイプがあるんですね。で斜め下の回避型っていうのは、これは結局人に近づくことも嫌だし見捨てられる不安も強いということ、悲しい人生を送りそうな感じですよね。でももしかしたら皆さんの中には人となかなか近づくの親しくなるのは難しいし、いつもなんか、見捨てられるんじゃないか捨てられるんじゃないかっていう不安を持っている方、あるいはあるかもしれません。そういう人の原因の一つとしてですよ、 100% じゃないですけれども、愛着がうまく形成されなかったですね。だから小さい時におぎゃーと泣いてもなかなか抱っこしてもらえなかった、スキンシップをうまく取ってもらえなかったということが原因かもしれないと。残りの2つはですね、この左の皆さんから見て右の下の両下型っていうのは、分離で激しく混乱し再開時にも陰性感情を引きずるって、難しいこと書いてありますけれども、これはですね結局人と近づくことは大丈夫、だけども見捨てられる不安が強い。だからどうなるかというと、すごい親しくなるけどいつ捨てられるかもしれないという不安で、だから仲良くなるけど仲良くなったら今度はもう支配したりですね、しようとするというストーカータイプです、これは。はい。でこっちの右の上の紫の混乱型っていうのはですね、見捨てられる不安はないけど親密性を避けていると。だから人と近づくことがなかなか苦手だけど、自分が存在していいという気持ちはあるということですね。そういうタイプの人で、でどうしてこうなるかというとですね、この両下型の人はですね、結局報酬を与えて、それに応えることで親が愛している場合なんです、うまくできたら愛していくと、子供はうまくできなきゃダメだと思ってるから、常にこう親の機嫌を取ろうとするんですね。で混乱型の方はというとですね、親が気持ちで自分の調子がいいときは、愛してる、気持ち調子がいいときは抱っこするけど調子悪いとやらない、そういうこう親も人間ですからね、そういう気分にこう左右されて子どもの子育てをするというか愛情のかけ方をするとこういうふうになると言われています。 まあ、この話を聞きながらですね、自分はこれだなとか、あるいはあの人はこうだなとかね、そういうふうに思われる方があるかもしれませんけれども、でこの先ほど紹介した岡田隆先生の本の中にですね、あの愛着障害だと思われる有名人がいっぱい出てきます、はい、で特にこの3人の、日本の文豪はみんな愛着障害だって言ってるんですね、まあ、これまでもね、発達障害のお話いろいろして、発達障害に天才が多いって話しましたけども、愛着障害に文豪が多いんですね、まあ、文豪だけじゃないですよ、彼の本にはいろいろ出てくるんですけども、まあ、これちょっと特徴的なんで3人挙げてますけども、川端康成、ノーベル賞ですけども、3歳までに両親を失って7歳で祖母を、これは何て呼ぶんだっけね、まあ、あの亡くしてるんですね、弔ってるかな、でひ弱で学校も休みがち、木に登って、読書が楽しみだった、もうあの全然何ていうか愛着、完全な愛着不全ですね、この人ね、で人間に対する冷徹さと距離感、つまり人にも関わることがもう怖くてしょうがない、だから一人で木に登ってずっと本を読んでて伊豆の踊り子を書いたというですね、どっちが幸せなのかと思いますよね、まあ、ノーベル文学賞を取るのがいいのか、お母さんに愛されて下手な文章でいいのか両方できたらいいですけどね。夏目漱石、まあ、ドラマにも、ね、なったりしましたけれども、彼は8人兄弟の末っ子で生後間もなく里子に出されてるんですね。で養父母は半ば脅迫的に漱石を溺愛したんです。今度はこれやりすぎなんです、であの愛着形成っていうのは赤ちゃんの要求、子どもの要求に応じて親が答えてやるのがいいんですね。要求してないのにベタベタしたり可愛がったりするのはこれやりすぎなんです。でおそらく漱石は里子に出された親ではそういうふうに育てられた。ところがさらにその後また自分実家に戻されてるんですね。今度は完全に放り出されるんです、だからもう彼は全く人との接し方は分かりません、はい、だから結婚生活もね破綻してたし、まあ、彼は統合失調症やあるいは躁うつ双極性障害の症状も現れていたというふうに言われてますけれども、まあ、相当な混乱型ですね。そして太宰治もそうらしいですね。生まれてすぐ乳母に預けられていたということで、まあ、彼は境界性パーソナリティだったと言われてますね。恐ろしいですね、まあ、あのそういうような人たちもおりますけれども、まあ、一般的に愛着不全の人の特徴はですね、まず人間関係では程よい距離感が取れません、行き過ぎたり離れ過ぎたりする、こうちょうどいい距離感っていうかね、それがこ う, うまく取れない。それからまあそれが恋愛になると深い関係にはすぐなるけれども、些細なことで傷ついたり逆に暴力的になったりする。さっき話したまあ良化型なんかはそういうタイプですね、まあ、混乱型の人はそもそも親密性を回避するのでなかなか恋愛関係になりにくいという問題がありますね。で感情的にはやっぱりストレスに弱いで、やっぱりこう自分は生きてていいんだっていうこのどっしりとした安心感がないので揺れるわけですね、ちょっとしたことで。なので、まあ、うつとか心身症とかそういう心の病気になりやすいという特徴があります。で認知のパターンとしてはこうオールオアナッシングで0か100かみたいなんですね。でもう全体より部分とかね、そういうこう、まあ、特にうつになりやすい認知のパターンを持ちやすいと言われているんですけども、じゃあなぜ、愛着形成がちゃんとされないとこういうことになっちゃうかということで、岡田先生が書いている、まあ、岡田先生だけでもないんですけれども、あの書いているのはですね、ですね、この愛着と深く関わっているのがこの今年よくお話をしている脳内のホルモンの一種であるオキシトシンというですね、これが深く関わっているということが、分かっているんですね。でこのオキシトシンというのはですね、まあ、皆さんもお聞きになったことあると思いますけども、まあ、愛情ホルモンとかね、あの絆ホルモンとか言われるんですけども、こうまさにこのスキンシップによって、脳内から放出されるホルモンなんです。で特に女性のですね、妊娠出産授乳に深く関わってるんです。それで出産を促進する薬はオキシトシンだそうです。オキシトシンを今オキシトシン人工的にかなんか分かりませんけども、ちゃんとオキシトシン取れるんですけども、 でこの、オキシトシンが愛着不全だとですね、それが出にくくなる、あるいはそのオキシトシンが出てもそれを受け取ることができる、オキシトシンの作用が弱くなり、であるいは逆に過剰放出が起こったりする。要するにオキシトシンがうまくバランスが取れなくなっちゃうんですね、うん、で養育が不適切でも愛着が安定していると大丈夫っていうのはどういうことかというと、まあ結構な乱雑な育て方をしてもですね、愛着さえちゃんとしていればオキシトシンは出てくるということですね。それで親子の感情が同期するとオキシトシン濃度が高まるんです。だから親子で一緒に遊ぶとか、ね、一緒に時間を過ごすとかということをすると、まあその波長がね合ってると、まあ結局は子どもの波長に親が合わせるということですけど、そうするとオキシトシンの濃度が高まってくる。でも子どもの感じ方とか子どもの行動とか子どもの信号とかにうまく親が反応できないとどうなるかというと、オキシトシンが出ない。だからそれが最近分かってきたことですね、この脳内ホルモンのことで。だから愛着不全とオキシトシンが非常に深く関わっているということが分かってきたんですね。それで実はですね、5、6年前ですかね、東京大学が中心になってですね、人間関係が苦手な人にオキシトシンを投与するという公開実験をやりました。はい、インターネットそれも公募してね、特にここでもお話ししている、発達障害の ASD 系の人、いわゆるアスペルガー系の人ですね、人との関係が苦手な人にとか、あるいは自閉症系の人にオキシトシンを、まあ、飲ませたのか注射したのか分かりませんが投与して、そのだから改善されるかどうかという公開実験やったんです。で改善されたんだそうですね、ある程度ね、全部じゃないけれども、うん、人と関わることによってオキシトシンは出てくるし、オキシトシンがあると人と関わろうとする。だからオキシトシンが私たちのこう人間関係を左右してるんですね。でそれがこの本当に生まれて1歳半ぐらいの間に親との関係がしっかりあると、十分にその人の中にオキシトシンを出す力とか受け取る力とかですね、そういうものが育ってくるから、そこがうまくいかないとどうしてもね、その関係性上の問題が出てくるっていうことなわけです。はい、でまあこれがさっき言いましたけども脳内ホルモンの一種ですね、愛情ホルモンとか幸せホルモンとかね、絆ホルモンと言われてますけれども、まあ、オキシトシンが情緒の安定とかリラックス効果とかね、社会性の向上、それから対ストレス効果とかですね、そういうものを与えてくれているし、心臓病のね、これいずれお話しするかと思いますけれども、ストレスがかかって、た時にオキシトシンがね、実はこうはちゃんと出てきて、で心臓を守るんだそうです。オキシトシンが心臓の周りにそのオキシトシン受容体があってね、すごいです。だからオキシトシン偉大ですね、でスキンシップで分泌される、人と関わることによって、まあ、大人になってからでもそうなんですけれども分泌されるということが分かってるんですね。で幸せを感じるシステム、これはまあ脳内ホルモンの話をちょっと今してるんですけれども、今オキシトシンの話をしましたけれども、これまでもお話したと思いますが、人間が幸せを感じるホルモンが3種類あるんですね。エンドルフィンとドーパミンとオキシトシンです。でエンドルフィンの話は自傷行為の時にちょっとお話したと思うんですけれども、もともとのこうプリミティブな人間の欲求ですね、食欲とか睡眠とかそういう欲求が満たされた時にエンドルフィンが出てきて、まあ、生理的にこう嬉しいとか満足する幸せな感じで、怪我をした時にもエンドルフィンが出てきて、まあ、脳内麻薬というのはそれですけれども、痛みを感じないようにエンドルフィンが作用してる、ね、素晴らしいですね。それからドーパミンですね、気になったことあると思いますけど、ドーパミンっていうのはこれ心理的な満足で、この何かうまくいった時、目標を達成した時に、得られる、出てくるんだそうです。ドーパミンっていうんですね、やったーっていう時にドーパミンがバーッと。実はスマートフォンをいじってるとドーパミンが出るっていうことも分かってます。はい、はい、SNS とかやってクリックしてる瞬間にドーパミンがちょっと出るそうです。 それがスマートフォン依存になる原因だということも言われてるんですね、はい、でただドーパミンの満足ってのは一時的なんですね。その時になんかうまくいったとか当たったとかですね、成功したっていう時に、パッと出てくるん でただそれを求めてしまうから、このドーパミン依存になってくると、まあ、アルコールとかそういう麻薬の依存症になってしまうんですね、うん、でオキシトシンはどうかというと、これはその人と触れ合うことによって出てくる、ね、でそもそもさっきも言ったように、愛着がしっかり形成された人の中にはもうオキシトシンを放出するシステムがちゃんとできているので、いろんな時にオキシトシンが出てきて、で心の安定とか、まあ、ストレスがかかるとオキシトシンが出てくるとかね、そうやってこう守ってくれるんです。だからドーパミンはなんかうまくいかないと出てこないんですけど、オキシトシンはそうじゃないですね。こう常に日頃から出てきて、だから永続的な満足を与える、永続的な幸せ感を与える、だから何かやんなくても出てくる。でこの愛着不全の人はオキシトシンによる満足がなかなか得られないから、エンドルフィン系とかドーパミン系に行っちゃうというのが岡田先生の主張なんです。なぜ愛着不全の人が依存症になっちゃうかとか自傷行為を繰り返すかとかいうことは、それオキシトシンの満足、一番人間にとって幸せな満足が得られないので他のもので満たそうとすると、オキシトシンが不足すると他の幸福ホルモンによって満足を得ようとすることによって起こるんじゃないかというふうに言ってます。で、岡田先生はですね、この愛着障害の克服のために愛着アプローチというのが必要だと、大人になってからでも遅くないと言ってます。彼はですね、大人になってからでももう一回親との関係性を、今度はスキンシップじゃないけれども、ありのままに受け入れてですね、お話を聞いたりすることで、徐々にその穴埋めをすることができるというふうに、彼自身の経験からも言っています。それから誰かがその人の安全基地になることが大切だと言ってるんですね。でだからもう親の代役をするということです。もう親がいないとかっていう場合ですね、誰かがその人ので、ただですね、どうやって安全基地になるかというと、岡田先生によると、まず安全感を脅かせず安心できる関係をまず目指しましょうと、そして求められたら答えましょうと、反応が遅くなっちゃダメですと、かえって原点ですと、で余計な発言や助言より無心になって聞くことが大切ですと、こんな人おらんでと思って、ね、こっちも人間ですからね、まあ、プロのカウンセラーが始終一緒にいたらできるかもしれませんが、始終一緒にいたら持たないですから。だから確かに安全基地作戦は、その理論上は可能かもしれませんけれども、実情は難しいですね。ただそうやって、まあ、一着障害を克服する必要があるんじゃないかと岡田隆は言ってますけれども、聖書はですね、私はもうこの本にも書いてますけども、究極の愛着障害克服なんですね、聖書というかこの教えはですね。そもそも聖書は私たちは無条件で愛されているということを教えてるんですね。神は一人子によって私たちの罪を贖うという方法によってですね、私たちを愛してくださったということがヨハネ福音書3章16節ですよね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。神は一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださった、一人子イエスキリストを与えるほどに私たちを愛してくださった、もうこれに勝る愛はない、つまり完全な愛で愛してくださってる。だからこの神の愛を疑う必要はないと、まあ、この信仰に立てば親の愛着不全があろうとなかろうとですね、そんなものは克服できるはずだと、ね、あなたは生きてていいですよ、いてもいいですよ、神はあなたを愛しておられるんですからと、一人子さえ惜しまずにあなたに与えてくださった神様、あなたをお作りになった神様はあなたを愛してるんだと、ここにその、まあ、 人間が求めているですね、無条件の愛があるわけですね。そしてまたパウロは、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのですと言ってますね。結ばれてと訳されている言葉は英語では in Christ ですね。in Christ っていうのはキリストの中にっていうことですね。キリストに包まれていると、まさにキリストの愛着の中にあるんですね。で、洗礼を受けてバプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方はみんなキリストを着ていると、さらにね表現を変えて、まさにキリストを着ているようなものだと、まさにキリストとのスキンシップが目に見えない形だけれどもあなた方には常にあるんだと、ね、だから何も恐れる必要はない、心配する必要はない、あなたたちは愛されているよということですね。このパウロは述べているわけですね。で、まあ、ちょっと話がそれますけども、まあ、パウロの話今度やりますけども、彼はですね、私が思うのにはね、多分愛着障害だったと思うんです、ね、若い頃に家を出されて、ガマリエル門下で、立法学者の教育を受けてますから、多分ねあんまり愛されてない、うん、で、端々に彼の話を読んでいくと、ちょっとそんな卑屈なとこが見受けられるんです。だけど彼は、彼自身がバプテスマを受けてキリストを着ていると、つまり彼自身がキリストによる完全な愛着を味わってるんだろうと思います。だからこの言葉になったんじゃないかなと。天国行って怒られるかもしれませんけどね、お前俺は愛着不全呼ばれてたなと言われるかもしれませんが、なんかそんな感じがするんです、はい、そして、まあ、最後にですね、イエス・キリストの言葉ですけれども、ヨハネの福音書の14章27節ね、皆さんもよくご存知の言葉で、まあ、わざとこれは新改訳ですけれども、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます。この平安をね、オキシトシンですよ、ね、うん、オキシトシンって訳したら間違いですけど、はい、と訳せると思う。あなた方に平安を残します、あなた方 に私があなた方に与える平安は世が与えるのとは違う。世が与える平安はどうですか、ね、不安定なものだし、なくなっちゃうし、ね、いつもあるわけじゃない。でもイエス・キリストが私たちに与えてくださっている平安は、何があっても私たちから去ることはない、ね、無条件で私たちに与えられている、このキリストにの与えるオキシトシンというか、まあ、キリストがオキシトシンを創造されたんですけどね、まあ、この心の話をするとね、本当にまあ、最近ちょっとその脳内のこととかね、脳波とかこう脳内物質とか分かってきたんですけども、神様 なさっていることっていうのは、まあ、恐ろしいですね。でもね、本当人間そんなこと全然分からなくて、自分で大きくなったみたいな顔してますけども、まあ神のコントロールで、その神のコントロール、完全に作られたコントロールを人間が壊してるんですね。その結果として人間がさまざまな問題を抱えてしまってる。でもそれを超えて神は私たちに平安を与えよう、私たちに愛情を注いでくださっている。そのことによって、私たちはこの愛着ね、人間の愛着形成結局はね、完全なものじゃないんですよ。やっぱりいくら頑張ってもね、やっぱ不完全なんですね。でもこの神の完全な、愛情によって私たちは本当の平安を得ることができるということをですね、感謝したいと思います。お祈りをいたします。天皇父様、今日は母の日、私たちに神の愛を伝えるためにあなたは母を作られました。私たちが泣き叫ぶときに、これを抱き上げ、抱きしめたその母の愛、まさに神の愛であります。神よ、母を作られたあなたは完全な愛で私たちを愛しておられる。そのことを御子イエス・キリストの十字架を通して私たちに示してくださったことを感謝いたします。故に私たちは不安に恐れおののく必要はありません。人と関わることを恐れる必要もないし、また見捨てられる不安におののく必要もありません。あなたは私たちを永遠に見捨てることはないと約束してくださいました。信仰を通して私たちの心がしっかりとどっしりと 安定したものとなりますように。また今もさまざまな理由で心の問題を抱え、また悲しみの中にある方々に、私たちこの究極の福音を伝えることができるように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。今日からね、3年ぶりに昼食が再開されましてね、はい、もうね、始まる前からいい匂いがしすぎ、お腹すく。